じゃあ社長からいいですか？お願いします。はい。
自分もペットボトルとか缶はできるだけスーパーのリサイクルコーナーで捨てるようにしてるんです、最近。で、だいぶそれも習慣化して、あ、これでちょっとは伊藤主任の足元に及んだかなって思う反面、いやいやいや、伊藤主任もうちょっとレベル高いことしとるから自分なりの何か SDGs とか 3R を探さないかなっていうことで、私がここ半年ぐらいかな。あ、もっとか。遡って1年半ぐらいかな。ものすごく意識してやってることが、街中とかポストとか、まあ、あるいはコンビニとかにもあるフライヤーとかってあるでしょう。皆さんポストに絶対読まない広告とか入ってくるでしょう。
はい、
で、皆さんきっとそれ普通に新聞と一緒に縛って捨てますよね。
捨てます。
で、駅とかコンビニとか行っても、いろんなフライヤーってあるの、あんまり皆さん知らんでしょう。
知らないですね。
例えば、津駅行けば、近鉄でこういう旅ができますとか、近鉄のおすすめの観光スポットとか、そういうフライヤーって結構あるんですよ。
いますね。
で、私はわざわざそれはもらいに行かないですけど、何かの都合でそこへ行った時に、そういうフライヤーがあった時に、できるだけ一部ずつもらうようにしてるんです。で、それを夜ご飯食べる時に、ランチョンマットにするんですよ。で、ランチョンマットにするとこまでやったら、ただ紙を利用しとるだけやないかっていう話になるんですけど、私的にはそうじゃなくって、テレビとかも消してご飯食べながら、そこに書いてある情報っていうのを全部読んでいくんです。
なるほど。
で、そうすると、絶対普段やったら知らんやろみたいな、どこどこ道路の角に今度新しい病院ができますとか、子供会のソフトボール大会が行われてここは勝ちましたよとか、そういう情報が入ってくるんですよ。
うん、
これって情報のリサイクルやと思うんですよ。だって、いやだって誰も読まなかったら、そんなんもらわないですよ。皆さんももらわないでしょ、わざわざそれ。
そうですね。もらわないです。
で、ポストに入ってくるのもいろんなもの入ってくるやんか。壁紙貼り替えますとかさ。
いらないやつ。
そうそう。いらないやつも入ってきますよね。でも一応そんなんも全部ランチョンマットにすることで、テレビ消して、それを読みながら食べてると、じゃあちょっと裏も読んでみようかなってなるんですよ。
うん、
で、例えばその裏には地図が書いてあって、あ、京北中学のこっち側か、あ、北側か、ちょっと待って、京北中学の北側って昔こんなんなかったか、こんなん変わっとんのとかっていう情報も入ってくるんですよ。これが私が一番思う、同じ紙を捨てるにしても、情報をなんか自分の中に一回取り込んで、紙を無駄なものではなくすっていう自分なりの、ひたすらそのランチョン形式の情報収集。これが僕の SDGs です。
これ、ちょっと私 SDGs についてあまり詳しくはないんですけど、これは SDGs に入るんですか？
でも人々に情報とか、人々が豊かに暮らせるとかっていうのは SDGs の第何条とかに入ってると思うんで、それって結局普段全く無駄にしてる地元ローカルな情報であったり、まあ、例えばコンビニやったら、チケット発売とかの、なんていうの、ちっちゃい冊子とかも置いてありますやん。ああいうのも、ホチキスのところを取って、一枚一枚にして私並べながらご飯食べるんですよ。ランチョンマットにして。そうするとね、あ、三重県の文化会館でこんなことやってんねやとか、あ、このミュージシャンまだこういう風に地方を回ってくれとんねやとかっていう発見もあるし、
テレビではない情報が、
うん。そうそうそうそうそう。うん、そうすると、ふとした時に、誰かと会話して、例えばその相手がすごい年配の方やったりすると、あ、最近小林明、剣舞に来てましたね、とか言えたり。
ああ、なるほど。
うん。ただ捨てられるだけですもんね。あんな何月号何月号ってあったりして。
うん、そうですね。見てないものが多いです、
うん。すごいもったいないと思うんですよ。
伊藤主任もしてそうな感じです。
いやいやいや、
その笑いが
絶対しないです。
しないんや。
なんか、その、取る人がおると、やっぱ作る人もおるんだろうなと思って、
ああ、なるほど。
あえて取らないです。
うん、ああ、
うん。同じ、この、あ、このコンサートするんやって、その、駅とかで見ても、ネットで見たりして、紙に持ち帰らなんとこと思います。思う方が。
需要をなくしていこうっていう考え方。
そうです、そうです。
でもな、俺、それに関しては、その、伊藤主任が言うとることもめっちゃようわかんねえ。それも正論やと思うんやけど、その冊子とかフライヤーを作ってる業者の人たちもおるわけやん。それで言うたら飯食うとる人も世の中にはいっぱいおるわけやで、俺はそういう人の立場に立ったら、自分らが作ったものがただ捨てられていくより、その誰かに目に留まって、まあせめて何かこう頭に入っていくっていうことはすごい大事なことやないかなって本当に思うけどね。
うん、
ね、そういう。
でも伊藤主任、新聞、ご飯食べるとき新聞読んでますもんね。
新聞は読みな
さい。ねえ。だからなんか読みながら食べとんのやって思ったんですけど。
うん、そのマットとしては活用してますけど、その神としては、で、近鉄の特急券とか、ネットで買うとペーパーレスなんですよね。
ああ。
ですので、あえてネットで買ったりしようかなと思って取り組んでます。自分の中では。
うん。それはすごくわかる。
逆の方ですね、うん。
そのスマホチケットとかで済むものはできるだけスマホチケットとかっていうことやろ？
はい、はい、
あ。それはめっちゃわかるけど、もうすでにそういうものを作るっていう流通ができとるものっていっぱいあるやん。例えば、極端に言うたら、駅弁の包み紙とか、あれでも無駄っちゃ無駄やけど、それを作る人たちの生活もあるし、それがあってっていう風に、ものを見るのも、僕はその SDGs っていうのを考えるときに、実はすごい大事な視点なんちゃうかなと思ってんの。うん、であんまりゼロか1かっていう風に考えてしまうと、
うん、
なんか殺伐としてしまうっていうか、その無駄がないっていうのはあんまり良くないなと思うもんで、
うん、
そう
です。ちょうど今、あの SDGs の17の目標を見てるんですけど、
うん、
12番目に作る責任、使う責任ってあるんですけど、
うん、
これかなって社長が話されたと思います。
そうですね。それ12番目
?12 番目にね、作る責任、使う責任って書いてあるんですけど。
まあ、新聞もある意味そうやんな。紙媒体やから一緒のことやと思うけど、それを作る人たちの責任とか、生活もかかっとるわけや。責任が発生するということはね。それを何か全く無駄に、その横流しに捨ててしまうのはもったいないでしょ。
うん、
なるほどね。
僕らにとって全くいらん情報でも、改めてちょっと読んでみたら、それは何かこうヒントになるかもわからんやんか。で、大体ね、そういう時に全然興味ないフライヤーをすごく一生懸命読めるコツとしては、自分が刑務所に入っとると思ってご飯を食べること。
他に読むものがないみたいな気持ちで。
そうです。うん、どんな活字でももうご褒美この上ないから。
ちょっと話脱線しますけど、社長じゃあ映画行かれた時にフライヤーバーっと置いてあるじゃないですか。
うん。
あれみんな持って帰られるっていうことですか？
映画見た後は持って帰らないね。興味がある映画があったとするやん。
はい。
で、そうすると、通で言うとサティとか行くと置いてあるやん。
はい。
あ、これ興味あるなっていうやつは持って帰ってくる。
うん。
あと、例えば、午前10時の映画会やったっけ、うんなんか、ああいうのってどういうシステムになっとるのかなっていうのが、月によって変わったりするで分からんやろ。ああいうのは一部持って帰ってきて、それこそランチョンにして、あ、ここでこれやっとんねや。行ってみようかなとかっていう感じでご飯食べてる。
いや、時々ね、物語が書いてあるんで、それも読まれるんかなと思って。
ああ、それは問題が別やけども、私の場合はある程度予備知識があっても、まあ、ミステリーとかで言うと、その、結局犯人とかが分からなければ、あこういう話かっていうぐらいで受け止めては見れちゃうから、ここはちょっと伊藤主任と違うところかも分からん。
すみません、ちょっと脱線しましたが。
でもやっぱりいろんな視点がないとあかんと思うで、そのもったいないで 何かを削る、もったいないで使うのを減らすっていう発想だけで全員がやってしまうと、なんかどんどん貧困で貧しい心になってしまうっていうのは思うよ。それは余裕があってやることやと思うから、俺基本的に SDGs とかって。
あやこさん、何かありますか？
はい、私、たけびではすごい昔から取り組んでますけど、片面使用したコピー用紙をもう一度再利用するっていうことをしてるじゃないですか。それをしている企業ってすごくたくさんあると思うんですけど、たき火に限ってはすごい徹底されているというか、もうその裏紙を使わなかった時というか、使いたいのにちょっと何かの手違いでその裏紙が使えなかった時の職員が出してしまったっていう時の感じとかがすごいなと思って、
めちゃくちゃありますね。
ねえ、なんか普通に白い紙を使ってしまったとしても別に私そんなに怒らないですし、誰も怒る人はいないと思うんですけど、事務所にいると、はぁっていうのをすごいよく聞くんで、皆さんのその意識の高さがすごく感じられます。すごいですよね、あれ。
この間も、この間も、どしかられるかと思いましたけど、私。
そうなんですか。
やってしまったってなりますね。
うん。
私もよく声を上げてますもんね、隣で。
ねみんな声を上げて、うわって言わんだら私も気づかないのにってすごい思うんですよ。
でも自分がショックなんです。
そうですよね。
はい、この間、三浦主任がされてましたけど、私とか、まあ、三浦主任とか、時々、まあ、100万円単位でそれをしてしまうときがあるんですよ。
わお。
もう、最悪ですよね。
わお。
気づいた頃にはもう60万ぐらい出てるっていう。
うわお。
あれはもう、本当にちょっと申し訳ありませんっていう気持ちが。
申し訳ございませんって言った後の施設長の冷たい目ね。あれももうたまりませんよね。
何も言わんやろ、でも。
そう、何も言わんのは怖いもん、逆に。ああ、とか言ってもらった方がまだ気持ちがなく。
みんな何も言わないんですけどね。うん、
言わない。
だけど、なんかもう、やっぱり、
視線がね。
うん、視線がね、怖いよね、
うん。みんな日頃から心がけているだけにやってしまった時のあの感じがすごい、ね。皆さん。
あの、カラーになった時もめちゃくちゃショックですよね。
わかります。
なんでカラーってな。
カラーの用紙すごい書きづらいし、書きづらいし、インクも無駄だし、最悪ですよ。
無駄です
よね。そういうクリさんは何か自分なりのことをやってんの？
私ももうほぼほぼ一緒で、その施設内でメモ用紙、絶対に使える紙、白い部分はもうメモ用紙に使うってことくらいしかしてないんですけど、もう私も物覚えがめちゃめちゃ悪いので、めちゃめちゃ使うんですよ、その紙を。なので、ちょっとせめて裏紙のこのみんなが捨てるだろうなくらいのところを切って使うっていうようにはしてますね。
うん、
それで言うとちょっと今ここにはいないんですけど、マサさん、がメモ帳に文字を書くときって、すごい小さな字で、びっしりメモを取るんです
よ、
うん。
すごい。
もうある意
味、すごい。
環境問題に貢献しているのかなって思って見てました。
本当にすごい。あれ見えるのかなっていつも思ってます。
そうですよね。
写経やん。
本当に。
本当に米粒に字書くぐらいのレベルですよね。
ねえ、こんなちっちゃいメモ用紙なのにびっしり書くから、ね。
すごい。
もうパソコンのフォントで言うと4ぐらいですね。
いやいやいや、もっといきますよ。もっとちっちゃい。
うん、私一回も見えてるんですかって聞いたことありますけど。
あ、本当に。
もう一回聞きましたもん。本当に見えてるんですかって。信じられなくてもう一回聞いちゃいました。
見えてるって？
見えてるみたいに。
みたいですね。
まだ信用してないですけど。まだ聞くかもしれません。
本人関門せなかんな。
はい。
でも、その素晴らしいな。
素晴らしいですね。それでは最後に、伊藤主任。
私、会社で思ったのは最近なんですけど、その使わないものとか、使わなくなったものをネットでジモティとかメルカリとか、もちろん会社を代表してですけど、 欲しいっていう方に買っていただいたりして、そのお金で次のうちの必要なものを買ったりするっていう取り組みをしております。はい。
あれすごいですよね。目から鱗でした、本当に。
ええ取り組み。
ねえ、もう倉庫で眠ってた、もう本当に10年ぐらい使ってないようなものとか、意外と欲しい方は見えるんだなっていうので、
壊れてるものでもね、すごいですよ。
私はいらないものでも欲しい人からしたら結構貴重なものだったりしますもん。
使わなくなった楽器とか、この間は、松坂高校でしたっけの吹奏楽部の方にお電話したら、ぜひ使わせてくださいっていうので、先生自ら取りに来てくださって、本当にありがたいですって使わせてもらいますって言って、いいことやなと、粗大ゴミとかでね、捨てる。私、その SDGs の、目標を見てて、5番目の、ジェンダー平等を実現しようっていうのがあるんですけど、うちの会社結構男女の比率がすごい平等かなっていうので、非常に手前味噌ではありますけど、主任もね、5人見えて3人が女性ですし、室長男性、副室長女性とか、非常にいいバランスで、この辺は、我が社ながら実現されとるんかなっていうので、誇らしく思いますけど。
主任、そのジェンダー平等っていうのも、俺一番注目してるその SDGs な。これって、お手洗い一つとかでも、なかなか難しいと思うし、俺デイサービスとかでもショートステイもそうやけど、お手洗いの問題とかね、そういうことって今後どうしていくんやろうなってすごい思ってるんやわ。そのジェンダー平等っていうのは、いろんな意味で、こう深く腰を据えた視点で見ていかんと、やっぱりいろんな方がこれからね、出て見えるし、それは多分、その、職員でももちろんそうですけど、スタッフに限らずね、ご利用者でっていうパターンが出てくるような気がするんですよ、近い将来。
そうです。
そういう時に、それが当たり前って、Wi-Fi 飛んでますって言われるのと当たり前ぐらいに聞ける自分たちでありたいなっていうふうには思いますよね。
はい。
じゃあ、栗谷さん、今回の SDGs 大賞は、結局、ご飯を残さない秀樹っていうことでええかな？
そうですね。
それ言ってないですけどね、今日。
聞いてないな。
でも俺、ある意味、秀樹の飯の子さんっていうのは最高の SDGs の方で。
最強だと思ってます、私も。
ありがとうございます。
で、秀樹、はい、今は髪を切らないっていう SDGs に挑戦しとんねろ。
そうそうそう。
あわよくばの西口さんと一緒の何でしたっけ？
ヘアドネ
ーション。そうそうです。それまで行くつもりですけど、それは嘘ですけど、ね。
あれやな。
それは嘘ですけど。はい。
ヘアドネーションって大岩主任もされてなかった？
されてましたね。
ねえ。
腰ぐらいまでやろ、あれ。
何センチ決まってましたね。31センチ
?30 センチ。なんかくくってから30センチ。
皆さんの話聞いてると、やっぱり誰かがやっているから感化しましたって、感化され始めたっていう人の話がとても多くて、私も今回の話聞いてやってみようかなって思うことも多かったので、まあ、やっぱりやらないより、まず始めてみることが大事なんだなっていうことを思いましたので、取り組んでいきたいと思います。それでは、これにて締めさせていただきます。皆さんお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
生絞り、また来週。